河村陽介です。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年の台風15号そして19号では東日本の広い範囲に記録的な大雨による水害が発生しました。今日は山梨県の多くの地域に存在する災害リスク、水害そして土砂災害のリスクについて伺えればと思います。まずここ甲府盆地では流出家屋がおよそ15,000戸、山崩れがおよそ3,000箇所の被害が発生した明治40年の大水害などがこれまでに起きていますが、山梨県の水害そして土砂災害のリスクについて教えていただいてもよろしいでしょうか。
皆さんお忘れになっていると思うんですけど、明治29年、それから40年というですね、本当に山梨ならではのですね、大水害、大土砂災害だったんですよ。ちょうど2年前のですね、九州北部豪雨のですね、あれのもっと規模を大きくしたものという考えた方がいいと思います。当時の山梨県というのはですね、例えば北の方の山を見ると、ほとんどが真っ白と言いますかね、抹茶色と言いますか、山頂からですね、裾野の方まで、ほとんどですね樹木が見えないくらい山は削られてたんですよ。でそのですね土砂と水がその支流の河川に集まって、そこで、大規模なですね川の土石流です。でそれがさらにですね笛吹川とか、それから釜無川とかにですね、流れ込んだ状態、だから単なる水じゃなくてですね、あれ土砂なんですね。
なるほど。
でこれは山梨を代表するですね、やっぱり県の8割くらいが山林なわけですからね、必ず大雨が降るとですね斜面は崩れると、特に甲府盆地であれば北側に花崗岩がたくさん分布してるんですね。花崗岩っていうのは風化をすると摩擦土になり、石英の粒の周りにですね潮石と雲母が風化した茶色っぽい土がついている、こういう状態なんですね。
非常に脆いという、
水を含むと一気にですね流体になります。これが山梨県のですね水害の、特徴なんですね。
台風19号は若干山梨を直撃することなく東にそれましたが、もし台風19号が山梨に直撃していたら被害は甚大であったっていう感じ
です。そうですね、平成17年頃に作られたですね、洪水のハザードマップというのは、河川のですね堤防を作る際の基本となる、雨に対してですね安全に作りましょうということで、その雨が来た時でもですねやっぱ氾濫起こるので、その氾濫のエリアと深さをですね、提示したものだったんですよ。で今回はですねもう2014年くらいから台風の上陸回数も4回以上で増えてますし、その規模もですね増えてますよね。だからもうこれまでのですね観測データに基づいた統計値からですね、そういう危険度を評価するってもうできなくなってるんですよ。そうするとその地域に降る最大の雨、最大の雨を想定して今だと大体1000ミリですね、48時間で1000ミリです、甲府の年間降水量平均1200ミリですから、1年ぐらいの雨が、48時間に降るというやつですね。でこれに対する今ハザードマップを作っています。これが浸水想定最大規模の降水に対する洪水のハザードマップなんですよね。でこれだとですね甲府盆地で言いますと浸水エリアにだいたい31万人が住んでいます。これで真備町のことをですね考えてみたいんですが、 あそこであればですね浸水エリアに 約2万人が住んでいます。でその中でですね亡くなった方が51名、その中の48名はいわゆる避難行動要支援者です。2万人に対して、51名ですからね、その比率はもうとんでもなく 0.25% ぐらいですよね。
この 0.25% っていうのはこの自然災害の死者の割合っていくと高いものなんですか。もう
0.1% になるとですねもう大被害ですね。同じようにこうその浸水エリアに31万人、皆さん住んでいると考えると、単純計算するとですね800人ぐらいになりますよ。ところが山梨県民は防災意識が低いですよね。いわゆる社会素因というのが低いわけです。真備町では 16% 避難しましたね、山梨県で 16% 避難することはまず考えられないですね。
もっと避難率が差が低いということ
はもっと被害が大きくなる可能性がある。 で特に真備町と違ってですね、浸水エリアが広いですから、うん、避難時間がかかる、
うん、
で車は使わなきゃいけない、
うん、
逃げ遅れると必ずですね、うん、車ごと流されますね、
うんうんうん、
これも長崎豪雨で証明してますから、
うん
う
ん、
そうするともっと悲惨なことになりかねなくてですね、やっぱり広域に避難しなきゃいけなくなるんですよ、
うんう
ん、それも車を使って、
はい、
24時間前にですから台風がもう少しですね、それて西の方にですねから入ってきたとした人ならば、はい、だいたい400ミリぐらいのですね雨が想定されてましたので、そうするとですね今のハザードマップ通りにですね、浸水エリアが広がると
うーん
いうことになるんです。
あ、400ミリだともういわゆる堤防は決壊してしまう、
はい、
今の、釜無川であったり笛吹川の堤防で耐えうる雨量っていうのはどれぐらいになるんですか、は
い、せいぜい300ミリなんですが、はい、300ミリを目指してる現在だともう、ね、300ミリに達するとですね堤防決壊するところっていうのは複数箇所出るはずです。で堤防を越えなくてもですね急流ですから、
うん、
ちょっとカーブしてるところですよね、
はい、
これは水流でもってですね堤防が削られるんですよ。ですから単にですね水位だけではないというのは気をつけなきゃいけない。
仮にこの、甲府盆地、笛吹川であったり、釜無川が決壊した場合なんですが、深いところだともう浸水が5メートルを超えるような、
5メートルから10メートルも超えますね、
うんうんうん、
ですから南部であればあるほど浸水深は深くなります。
市川三里町のいわゆる笛吹川と釜無川が合流する、はい、
合流するところ、それからもう少し南の方に入りますけども、
うん、
富士川町のあたりですね、
うんうんうん、
昔からもう浸水をし、
うん、
大水害の後はですねみんなが移転するしかないようなそういうことをしたところなんですよね、
うんうんうん。台風19号の場合は、長野県の千曲川などいわゆる台風が通過した数時間後に、水位が上がって堤防が決壊したという氾濫があったかと思うんですけども、山梨県でも同じように通過した後に決壊してしまうっていう可能性は考えられるんですか？
結構少ないと思います。
あ、それはないんですね。
千曲川って、ね、やっぱりですね流域面積が広くって、
うん、
山の本当上の方で降った雨が少しずつこう集まってくる、
はいはいはいはい、
長野県でいうとですね多分185ミリとか190ミリくらいでですねもう河川いっぱいになってしまう。
はあ、
それと比べれば、はい、山梨県の方はさっきの270とか280ミリくらいの雨には耐えるようなですね、
うん、
構造が作ってある、
うん、
だから1日かけて洪水が発生するというのはあんまりないですけども、数時間5時間とか、ね、
なるほど、降ってから、
はい、
もうすぐと、
はい、
うんうん、そうすると私たちがその水害であったり土砂災害に関して日常生活から取れる防災減災対策っていうのはまず高いところに逃げると。
そうですね、巨大な台風の場合には、
はい、
もう3日4日前からですね、天気予報が分かりますよね、
うん、
特に、2日前ぐらいからですねかなり正確な情報が入ります、
うんうん、
15時間であればですねスーパーコンピューター使ってますのでそんなに外れたりしないですね、
はあ、
でその時の最悪の状態を見たならば、
はい、
安全な高いところにある親戚のうちにですね、
うん、
1日遊びに行くとか、
うん、
あるいはホテルに泊まるとか、
うん、
こういうことをですね自衛手段として考えた方がいいと思いますね、
うん、
でその上ですね、その上やっぱりお隣と声を掛け合って広域に避難をするということが大事になります、うん、やっぱりこれは県全体として広域避難計画を作るんですが、
うん、
その時に県に作ってもらうとか市町村に作ってもらうという考えではなくて私たちのためにあるんだよと、私たちのすべきことは何かということを、
うん、
やっぱり住民の皆さんが考えていただくのが一番重要だと思いますね。
なるほど、現時点で今その広域避難手順っていうのは今甲府盆地で実際行われているものなんでしょうか？
皆無ですね。
そうなんです
ね。皆無です。で今中央市のリバーサイド地区は、
はい、
私も支援をしてですね、
はい、
地区だけでもですね避難をする計画を地区防災計画です、
うん、
お作られています。
うん、
これを支援することを考えればですね、
はい、
具体的にそれが広がっていって、
はい、
甲府盆地全体になるだろうと思うんですね。
最後に広域避難の話も伺いましたが、明日は鈴木さんが取り組んでいる甲府盆地の水害に強い町づくりについて伺えればと思います、
はい、
最後に鈴木さんの好きな曲イーグルス I can't tell you why をお送りします。鈴木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。